町を愛する心を育てるシティセールスへの考えは。安藤妙子。問い。シティセールスとは、都市や地域を織り込むことであり、市内に町の魅力を知らせることはもちろん、市民が誇りを持ち、町を愛する心を育てるために重要な取り組みである。歴史、文化の研究や新たな名産品作りなどをそれぞれに行っていることは理解しているが、シティセールスの視点から総合的に組み合わせることが求められている。本市の良さをもっと戦略的に追求してはどうか。また、松陰大学と連携し、第三者の目から本市の魅力を検証する取り組みに期待しているが、どのような内容か。答え。本市の地域資源を生かしながら魅力づくりを進め、市内外に戦略的に情報を発信することは重要な意義あると認識している。直近の例では、横浜開港150周年記念イベントで、豚すきレトルトパックの販売や、市の紹介を行い、本市の魅力を十分発信できたと自負している。また、松陰大学との連携では、施設やイベント、特産品などの観光関連資源を活用した観光の創出に向けた調査研究を進める。今後も市民や団体などと連携して、多様な地域資源を掘り起こし、本市の認知度を高めるよう取り組んでいく。他に、綾瀬を元気にする職員力について、目くじり川流域に市民が休めるベンチを設置しないかを質問。サイクル&バスライドを進めるために駐輪場の設置を。公明党、松沢健二。問い。駅のない本市にとっては、バス交通の充実が不可欠である。バス停まで自転車を使い、バスを利用するサイクル&バスライドは、バス停から遠い市民の利便性を向上させ、通勤・通学以外でのバス利用促進を図ることができる。また、マイカー通勤からバス通勤への転換により、環境対策の効果も期待できる。今後のバス停への駐輪場整備をどう考えるか。上土棚の駐輪場はバス停から遠く、利便性が悪い。バス停近くに整備する考えは、また、法律の改正で歩道にも駐輪場を作ることが可能になったが、その条件は。答え。環境に優しい交通手段への転換は重要であり、今後もサイクル&バスライドを推進していく。市内には無料の駐輪場が3カ所あり、市役所の駐輪場も利用できるように見直すなど、バス停周辺の駐輪場設置を検討していく。上土棚の駐輪場は認知度が低く、利用しにくいので位置図を記載したチラシを貼り、PR している。今後はバス停付近の地権者と交渉し、設置に努める。また、道路法の改正により、交通量の多い歩道で 3.5 メートル、その他で2メートルの幅員があれば、道路上への駐輪場設置が可能となっている。他に、持続発展教育、ESD の学校現場への普及への取り組み、芝生化の推進で緑の町綾瀬を質問。高齢者の外出を促すために、歩道へベンチを設置しては、公明党、出口恵子。問い。最近は急速な高齢化に配慮した街づくりが求められ、一部の公園では高齢者向け健康遊具を設置するなど、子供から高齢者へと視点が移ってきている。高齢者自身、軽い運動を日課とし、健康は自分で守り、 家族に迷惑をかけないよう気を配っているようである。高齢者の外出を促すための環境整備として、一定の覆いのある歩道にベンチを設置してはどうかと思うが、その際上屋のあるバス停を優先して設置する考えはないか。またバス停以外に道路改良工事などで覆いが確保された場所にも順次設置するよう検討しないか。答え、バス停のベンチはバス利用者の利便性の向上に寄与するものであり、高齢者などの外出機会の増大に伴い設置が必要と考えている。しかしバス停周辺での通行の妨げにならないことも重要なため、市内22カ所の上屋のあるバス停のうち歩道の有効覆いが確保されるなど、条件が整ったバス停から順次設置していきたい。また市道の拡幅整備により生じた空き地をポケットパークなどに利用し、ベンチを設置することは可能なので、現地の状況や利用形態を考慮し、地域の意見を聞きながら検討していきたい。他に読書活動の推進について、薬物乱用防止対策についてを質問。基地関連工事を市内業者が受注できるよう働きかけを。市民会議21、近藤修司。問い、昨年度市内業者が厚木基地関連工事で受注したのは、基地周辺の草刈り1件、物品納入を中心とした自衛隊関係事業で受注した金額はおよそ1億5千万円とのことだが、基地予算に対して極めて少ない。横須賀市では米軍や自衛隊からの仕事の受注が少ないということで、南関東防衛局に働きかけ、市内業者が受注しやすくなる地域評価型入札制度を導入したと聞いている。本市でもこのような制度を取り入れるよう働きかけないか。また市商工会と協力して市内業者に情報を発信するなど、さらに受注を伸ばせるように取り組まないか。答え、今年度から南関東防衛局が発注する250万円以上の横須賀市内の基地関連工事には、技術力や信頼性、社会的評価のほかに地域精通度、地域貢献度を加える地域評価型入札制度が導入された。防衛省ではこの制度で地元企業の受注拡大が期待できると考えているようである。日頃甚大な騒音被害を受けている本市の市民、地元企業がこのような制度でメリットを享受できるよう働きかけていく。また平成11年頃に市商工会が中心となり、自衛隊関係事業の説明会を行ったことがある。今後商工会と一体となって情報提供に努めたい。他にインベスト綾瀬についてを質問。議会の動き。8月20日議会全員協議会、25日議会運営委員会、9月1日9月定例会本会議初日議会全員協議会、2日9月定例会本会議第2日4日市民福祉常任委員会、7日経済建設常任委員会、8日総務教育常任委員会、14日基地対策特別委員会、16日9月定例会本会議第3日、17日9月定例会本会議第4日議会運営委員会、25日9月定例会本会議最終日議会運営委員会、議会全員協議会、議会法編集委員会。10月13日から15日 市民福祉常任委員会行政視察。青森県青森市、八戸市、十和田市。20日、議会全員協議会。27日から29日、経済建設常任委員会行政視察。福岡県宮間市、長崎県諫早市、長崎市。30日、議会法編集委員会。11月5日、兵庫県高砂市議会議員代志。中学校部活動の振興。9日から11日、総務教育常任委員会行政視察。香川県高松市、丸亀市、三豊市。10日、大分県中津市議会議員代志。仮称、綾瀬インターチェンジの概要。12日、年末年始の飛行停止に関する要請行動。米海軍厚木航空施設司令官ほか。北海道苫小牧市議会議員代志。基地対策。この紙面には写真があります。10月4日と5日、両内小学校を除く各小学校にて運動会が開催されました。あいにくの天候で2日間にわたっての開催となりましたが、とても良い思い出になりました。両北小学校にてのコメントで、騎馬戦をしている小学生が写っています。